第1サムエル22章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。主の恵みを感謝します。このように導いてくださって感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。イスラエルに対してすごく恵まれる時間でしたね。本当にエジラ先生はイスラエルの専門家です。イスラエルの人、イスラエルの学者より専門家ですね。なぜかというと、このイスラエルの人々は旧約だけですけど、あの先生は新約も全部総合的に見るんですね。だからとても恵まれて、説教をまた作成しました。作成してまた何かあってちょっと遅れました。それで今このようになりました。じゃあ一節から見ましょう。
ダビデはそこを去ってアドラムのホラーナに避難した。彼の兄弟たちや彼の父の家の皆の者がこれを聞いて、そのダビデのところに下ってきた。
ダビデがこのホラーナ、アドラムのホラーナのところに結局逃げました。今頼るところはないんですよ。大祭司のところに行っても安全な場所ではない。それで、ホラーナのところに避難しました。リセス。
また困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆彼のところに集まってきたので、ダビデは彼らの長となった。こうして約400人の者が彼と共にいるようになった。
だからこの良い人は全部偉い人ですね。良い人より偉い人たちは全部サウルのところに、こうついていったんですね。このダビデのところにはこういった人たちが集まっていったんですね。困窮している者、負債のある者、不満のある者たち、みんながね、彼のところに集まった。この人たちが南北、北とイスラエルの、ドイツですね、ドイツする、中心メンバーとなるんです。神様がこういった人たちを集めて、彼らが困窮してるし、負債があるし、不満があるからね、ダビデのところで集まって祈りました。ただ自分が生きる道は祈るしかないんだと、もう全てが安定したとすれば祈る必要がないんですね。けどこの人たちは祈る以外は道がないんですよ。不満があって、困窮して、負債があって、病気があって、もういろんな問題、人間の問題があって、それを持って、ダビデのところに来ると、もうダビデはこうホラーナのところです。ダビデがいつも祈ってるんでしょう。今日はどこに行けばいいでしょうか、どこが安全でしょうか。それを見てまだ学んでるんです。だから一緒に祈ってるんですよね。一緒に祈るから聖霊が下るんです。だから祈る以外はないのよ。今うちの文智恩さんも20日こう決心する祈り、祖典の祈りを決心してるということ、もうこのようにね、こう祈ろうとする思い、これはもう主以外はないと。だから 聖霊が下り、彼らが国が作られる時に、中心メンバーとなるんですよ。今この四役目がね、三節。
ダビデはそこからモアブのミツパに行き、モアブの王に言った。神が私にどんなことをされるか分かるまで、どうか私の父と母と出てこさせて、あなた方と一緒におらせてください。
このモアブといったら、ダビデの おばあさんですね、国境なんですね。出身地がモアブです。そこにいたらモアブの人たちが、ああうちの家族が来たということでね、受け入れるんですね。まあとにかくこのように点々点々、主の皆によって祈って、主の聖霊が導くところに行きました。4節。
こうしてダビデが両親をモアブの王の前に連れてきたので、両親はダビデが要害にいる間王のもとに住んだ。その頃預言者ガドはダビデに言った。この要害にとどまっていないで、さあユダの地に帰りなさい。そこでダビデは出て晴れての森へ行った、
じゃあこのようにモアブのところで安全ということがありました。身の安全があったんですけど、預言者ガドが、ガドという人はものすごく重要な人物ですよ。後でも預言者ガドがダビデに言うんですね。この要害にとどまっていないで、さあユダの地に帰りなさい。そこでダビデは出て、ハレデの森へ行った。預言者のことを、場を聞くんですよ。だから謙遜な人ですね。自分の、聞く耳もあるんですけど、まだ預言者が神様のメッセージを聞いて、じゃあダビデがこのモアブのところでとどまらないで、彼がユダに、イスラエルに戻るべきだと。だから神様がサウルから訓練ですね、このアラノの訓練、それを避けないで、もうちょっと受けなさいということですね。だからイスラエルに戻ると訓練があるんです。その訓練を受けるように。だから皆さん、こうアラノの定めは主が定められてるんです。アラノを通して神様がイスラエルを謙遜にさせる、モーセがアラノで砕かれる、自分が王子であったエジプトのすべてがそこでなくなるんですね。自我というものが消えていく。だから苦難というものは訓練です。苦難にあったことを私が本当に幸いだと思いますというんですね。だからこのダビデが受けるこの期間があるんです。もうちょっと、神様がこの後でね、サウルに対するいろいろなことをされるんですけど、このようなことがあって、またこのダビデがね、イスラエルに戻らないといけない。モアブにずっととどまったら、イスラエルの王になることは不可能よ。だから帰りなさいということね。じゃあ6節。
サウルはダビデ及び彼と共にいる者たちが見つかったということを聞いた。その時サウルは ギブアにある高台の柳の木の下で槍を手にして座っていた。彼の家来たちは皆彼のそばに立っていた。
また槍ということは殺そうとする被害妄想になっている人が、このダビデを殺そうとする、それがしばらくダビデを訓練させるんです。7節、
サウルはそばに立っている家来たちに言った。聞け、ベニヤミン人エッサイの子がお前たち全部に畑やブドウ畑をくれ、お前たち全部を千人隊の長、百人隊の長にするであろうか。それなのにお前たちは皆私に謀反を企てている。今日のように息子がエッサイの子と契約を結んだことも私の耳に入れず、息子が私のあのしもべを私に歯向かわせるようにしたことも私の耳に入れず、誰も私のことを思って心を痛めない。するとサウルの家来のそばに立っていたエドム人ドエグが答えていった。私はエッサイの子がノブのアヒトブの子アヒメレクのところに来たのを見ました。アヒメレクは彼のために主に伺って彼に食料を与え、ペリシテ人ゴリアテの剣も与えました。そこで王は人をやって、祭司アヒトブの子アヒメレクと彼の父の家のもの全部、すなわちノブにいる祭司たちを呼び寄せたので、彼らは皆王のところに来た。サウルは言った。聞け、アヒトブの息子。彼は答えた。はい王様、ここにおります。サウルは彼に言った。お前とエッサイの子はなぜ私に謀反を企てるのか。お前は彼にパンと剣を与え、彼が今日あるように私に歯向かうために彼のために神に伺ったりしている。アヒメレクは王に答えて言った。あなたの家来のうちダビデほど忠実な者が他に誰かいるでしょうか。ダビデは王の婿であり、あなたの護衛の長であり、あなたの家では尊敬されているではありませんか。私が彼のために神に伺うのは今日に始まったことでしょうか。決して決して王様、私や私の父の家の者全部に汚名を着せないでください。しもべはこの事件については一切知らないのですから。しかし王は言った。アヒメレク、お前は必ず死ななければならない。お前もお前の父の家の者全部もだ。それから王はそばに立っていたこの衛兵たちに言った。近寄って主の祭司たちを殺せ。彼らはダビデに組みし、彼が逃げているのを知りながらそれを私の耳に入れなかったからだ。しかし王の家来たちは主の祭司たちに手を出して打ちかかろうとはしなかった。それで王はドエグに言った。お前が近寄って祭司たちに打ちかかれ。そこでエドム人ドエグが近寄って祭司たちに打ちかかった。その日彼は85人を殺した。それぞれ天布のエポデを着ていた人であった。
イスラエルから生まれて、罪を犯し罪を許されるその場所、また大祭司のある場所、この幕屋があるそのところで、祭りがあるんですね。それで罪祭りを行って、この三大祭りがあるんですけど、それを行ってそれを導く人々、それを導く人々が大祭司、また祭司たちですよ。まあ、85名がそこにいたんですね。それをこのサウルが殺せと言うんですよ。ダビデを助けたということ。今韓国でイ・ジェミョンという問題児が現れて、教会をこう迫害し、牧師をね、この牢に入れる、このようなねことをやってるんですけどね。 もうこれが最後の末期症状なんです、絶対正常な人間は教会を触ったりしない。中国もね、教会をね、この地下教会とか三次教会とかよくやった時に、中国が経済的に祝福されて第2番目まで上ってるね、アメリカの次まで。しかし、このケドリングの後でね、ケドリングのためにもう本土から何万名がケドリング、香港ケドリングのため来てったんですね。その直後ですね、そのもう直後、もう教会の十字架を下ろし、もう攻撃始めました。それで共産党の本を教会の中で安置したり、この印刷を通してね、共産主義のことをそこを聖書の中で暴読したりする、あれをしてね、あんなに暴落する、今韓国も今後で経済的にも大変になると思います。教会ということ、罪が許されるその場所、十字架、イエス・キリスト、そういった場所はイスラエル、ユダヤ人ならばもう本当に恐れてる。しかしこのエドム人、ドエクですね、エドム人、エサウの子孫です。アマレク人、こういった全部こう流れが一緒です。こういった者たちはもう恐れがない、神様を恐れない。それで85名を殺してしまうんですね。じゃあ21節。
エブヤタルはダビデにサウルが主の祭司たちを虐殺したことを告げた。ダビデはエブヤタルに言った。私はあの日エドム人ドエグがあそこにいたので、あれがきっとサウルに知らせると思っていた。私があなたの父の家の者全部の死を引き起こしたのだ。私と一緒にいなさい、恐れることはない。私の命を狙う者はあなたの命を狙う。しかし私と一緒にいればあなたは安全だ。
このように、祭司の息子、それと共にまた祈りが加わってるんです。だから祈る手段になるんです。ダビデは祈らないと生きることは不可能です。だから祈って、まだ祈って祈るんです。それで主が導くところに行くんですね。それで主の御声がダビデは聞くことができる。だから23章のように、本当に本当に自分も追いかけられているその状態で、まだ助ける、自分の同族の困っているところを助けるんですけど、まだ助けたそのところがね、サウルにまだ傾くんですけど、そのようないろんなことも神様にまだ聞くんですよ。行動するときにダビデは必死に神様の御声を聞こうとする。これが後で王になっても百戦百勝する勝利の力がここから出るんだよ。だからこの苦難から祈りを通してこう主の力がね、身につけるんです。私たちもね、神様の声を聞くこと、これが重要です。じゃあ、黙示録の11章、一節から見ましょう。
それから私に杖のような計り竿が与えられた。するとこういうものがあった。 立って神の聖所と祭壇と、またそこで礼拝している人を測れ。聖所の外の庭は異邦人に与えられているゆえ、そのままに差し置きなさい。測ってはいけない。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじる。
じゃあ反キリストが聖なる都を42ヶ月間踏みにじるって、これが今終わりの終わりですね。終わりだから、結局終わりの行動は神様の教会、神様の神殿を踏みにじるんです。それで終わってしまうんですね。だからこの42ヶ月、3年半です。この3年半のことを、この7つのラッパーが吹き鳴らした時に、神様の奥義が成就される。これは再臨ですよ。再臨のことが、じゃあこの42ヶ月と関係があるんです。その後で8の審判、今この注意書からその中間の説明があるんですけど、それから7つのラッパが吹き鳴らして、7つのラッパの内容は人々がね敬虚するんですね。でラッパとともに私たちの体が復活の体に変えられる。それと7つのラッパの内容が7つのこの8の審判になっていく。7つの8の審判というものは御怒りです。神様の花嫁に対しては御怒りがないんです。私たちは神様の御怒りを受けることはないんです。しかしこの大患難まで訓練というところ、ダビデが訓練をずっと受けて、王様になるんですけどね、王という、私たちも千年の王国の王になるんです。王ということはもうサウルのような圧政するこのドミニオン的なその王ではなくて、管理者の王ですね。王の王がおられる、そのそばで私たちが王の働き、管理者の働きをするんです。そのことが3年半です。この3年半をまだ3日半としての表現もあるんですね。注意し一節、9節も、
もろもろの民族、部族、国語、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に納めることを許さない。
じゃあこの2人の証人というあれがね、3年半の間イエス・キリストを強く伝えるんですね、イスラエルの中で。それで3年半の後で、3日半の後に彼らが天に引き上げられるです。13節見ようか。
その時大地震が起こって都の10分の1が倒れた。この地震のため7000人が死に、生き残った人々は恐怖に満たされ天の神を崇めた。
じゃあここで、重要なものはね、この大地震が起こったりした時に天の神様を崇めた。これよ、これ悔い改めて主を崇める。だからこの ことは、第7のラッパの時の神様の祝福なんですね。15節。
第7の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される、
だからここまでは皆さん悔い改めがあるし、聖霊が注がれるし、また主をあがめる。それで、この神様の国となる、この七のラッパということはこのように重要なことです。それで私たちは引き上げられ、主のところに集められるんです。しかしこの地上に残っている者たちに対しては神様のね、審判が始まる。聖霊が私たちと共に天に行くんですけど、その後は悔い改めることは不可能よ。だから御怒りになるんです。八の審判は私たちと関係がない。だから皆さん、この七の第7の御使いのラッパ、これが主の奥義が成就される。この世の国は私たちの主およびキリストのものとなった。主は永遠に支配される。誰を支配するか、悔い改める人を支配するんですよ。だから悔い改めがね、祝福の祝福よ。悔い改めると支配される、主から支配される。これが悔い改めですよ。御国が来るんです。私たちが神の国となるんです。神のものとなるんです。悔い改めないと、審判を受ける。だからこの第七の御使いのラッパは奥義ですよ。奥義、私たちに対する祝福です。ダビデが最後の最後まで訓練を受ける、試練を受ける。それで主をあがめる、主の御声を聞き、ここに登れという声を聞いて登っていくんです。16節。
それから神の御前で自分たちの座についている24人の長老たちも地にひれ伏し神を礼拝していった。万物の支配者、常にいまし昔います神である主、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝します。諸国の民は怒りました。しかしあなたの御怒りの日が来ました。死者の裁かれる時、あなたのしもべである預言者たち、生徒たち、また小さい者も大きい者も、すべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちに報いの与えられる時、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時です。それから天にある神の神殿が開かれた。神殿の中に契約の箱が見えた。また稲妻、声、雷鳴、地震が起こり大きな雹が降った、
じゃあこのように皆さん、悔い改める人、主をあがめる人、神様が救ってくださる、それで万物の支配者が私たちを永遠に支配する。これは神の国だよ、神様の国。しかしこの残された者たちはこの呪われる、御怒りを受ける。と御怒りがここに書いてあるね。だから神様の国に行く人と御怒りを受ける者が分かれる。だからはかれ座というものはその意味をね、こう分離が起こるんです。じゃあ祈りましょう。神様、私たちが荒野の試練はある、訓練がある、患難というものは私たちが受けるんです。しかし御怒りとは違う。 これが分離です。私たちがこの試練を受けるとき、もっと死に近づく人たちがいるんですね。私たちがこの穀物の実をね、こう木に入れてこう上にこう上げたり下げたり、穀物は試練を受ける、上にガンと上がったりコンと落ちたり風が吹いたり、しかし本当の重い実は中に集まってくる。しかし、この殻というものはね、殻から、風とともに去っていくのよ。これが試練の意味を、大患難の意味なんですね。しかし大患難であっても主が共におられるから、いつも守られる。これがキーですよ。どこにいても主の御声を聞く、それが導きです。本物たちは集まってくる、四百名が集まってきた。これが神の国の建設のメンバーたち、皆さんのように蒼天に集まって祈る人たち。私たちの地上、悔しい、不満、また、ね、借金、もうこういったいろんな問題、病気、これが祈りに導くとすれば、これは祝福された人よ。じゃあ、だから患難を恐れないで主と共に歩むことの導きだということを、それで受け入れてください。じゃあ祈りましょう。主よ、ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。